シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニング映画音楽は1970年1月24日日本初公開のアメリカ映画イージーライダーからご紹介します。デニス・ホッパーさんが監督・脚本・主演、ピーター・フォンダさんが制作・脚本・主演を務め、アメリカンニューシネマを象徴する金字塔的作品として映画史にその名を残す傑作ロードムービーです。自由と平和を求めアメリカ横断の旅に出た2人の青年がアメリカ南部で偏見・恐怖・憎しみに直面する姿を描いています。低予算での制作ながら世界的ヒットを記録。インディペンデント映画をハリウッドメジャーが配給した最初の成功例として、これまでの映画会社主導による映画制作システムを覆した作品です。1969年第22回カンヌ国際映画祭で新人監督賞を受賞しています。2020年2月には公開50周年を記念してリバイバル上映もされました。それではお聞きいただきましょう。映画イージーライダーの主題歌、ステッペンウルフで Born to be Wild。 この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。2月28日から公開、アノーラをご紹介します。前編 iPhone で撮影し、サンダンス映画祭ほか多くの国際映画祭で喝采を浴びたタンジェリン、そしてアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたフロリダプロジェクト真夏の魔法、さらにはカンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作レッドロケットなどで高い評価を受けてきたショーン・ベイカー監督が手掛けた人間賛歌の物語です。ニューヨークを舞台に若きストリップダンサーのアノーラが自らの幸せを勝ち取ろうと全力で奮闘する等身大の生き様を描いています。2024年第77回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞、第97回アカデミー賞では作品、監督、主演女優、助演男優、脚本、編集と6部門にノミネートされました。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨークでストリップダンサーをしながら暮らすロシア系アメリカ人のアニーことアノーラは、職場のクラブでロシア人の御曹司イヴァンと出会います。彼がロシアに帰るまでの7日間、$15,000の報酬で契約彼女になるのでした。パーティーにショッピングにと贅沢三昧の日々を過ごした2人は、休暇の締めくくりにラスベガスの教会で衝動的に結婚します。幸せ絶頂の二人でしたが、ロシアにいるイヴァンの両親は息子が娼婦と結婚したとの噂を聞いて猛反発。結婚を阻止すべく屈強な男たちを二人の元へ送り込んできます。その後イヴァンの両親もロシアから到着します。空から舞い降りてきた厳しい現実を前に、アニーの物語の第二章が幕を開けるのでした。身分違いの恋という古典的なシンデレラストーリーを現代風にリアルに映し出しています。アノーラ、通称アニーを演じるのは、ワンスアポンアタイムインハリウッドに出演してきた新星マイキー・マディソンさん。アノーラに夢中になるお調子者のロシア新興財閥の息子イヴァン役には、ロシアの若手俳優マーク・エイデルシュテインさんが演じています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品、一言で言うとシンデレラストーリー、その話のその先、そこを描いています。そんな映画です。セクシーでゴージャスで、そしてどこかユーモラス、生きることに前向き、そして誰にも負けないその強い精神力、それをこの主人公は持っています。主人公のアノーラ、通称アニーですが、演じているのはマイキー・マディソンです。あなたはご存知でしょうか？彼女は Once Upon a Time in Hollywood でマンソンファミリーの一員を演じていました。そして映画スクリーム、この作品にも出演しています。その2つの作品を見たショーン・ベイカーは彼女に注目しました。そして 今回の起用です。この映画では身分違いの恋という古典的な題材をニューヨークを舞台に描いています。言ってみればアンチシンデレラストーリーです。幸せを勝ち取ろうと奮闘するアメリカ人の若きストリップダンサーアノーラ、彼女の生き様を描いています。ロシアの新興財閥の御曹司イヴァン、彼はアノーラを気に入ります。そして彼女の一週間を買い取ります。そんな若い二人は幸せ絶頂です。そして二人は勢いのまま結婚式を挙げてしまいます。場所はラスベガスの教会です。この教会は24時間営業です。ドライブスルー教会とも言われ、過去にはブリトニー・スピアーズやマイケル・ジョーダン、そして浜崎あゆみがここで結婚式を挙げたそうです。若いアニーとイヴァン、世界は二人を中心に回っていました。しかし話はそこで終わりません。そこで終わったらシンデレラストーリーなんですが、この映画はその先を描いています。プリティウーマンのように玉の腰に乗ったアノーラでしたが、その先に待ち受ける未来とは一体何が待っているでしょうか。そこにはアノーラが思いもしなかった試練が待っています。果たしてその試練に対してアノーラはどう対応するのでしょう。現代のニューヨークとラスベガスを舞台に描かれたこの映画、セックス、美、富というパワーゲームの中で利用されながらも自らの幸せを求め続ける人間たち、その姿をユーモラスに、そして真摯な眼差しで描いています。アノーラは階級意識や偏見に抗います。彼女のその圧倒的なパワーとエネルギー、それは凝り固まった今の世の中を鮮やかに蹴り飛ばします。この映画のラストシーン、これは申し上げません。そのラストシーン、アノーラの姿、あなたはそれをどう理解し、そこに何を思うでしょうか。カンヌ映画祭でパルムドールを受賞し、今年のアカデミー賞で6部門にノミネートされたアノーラ、マイキー・マディソンのこの力強い演技が多くの支持を得たのだと思います。ぜひご覧になってください。
2月28日から公開、アノーラ、2時間19分の作品です。さて今回は映画アノーラのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、それはアノーラが描いた現代版のこのストーリー、今日のキーワードはシンデレラストーリー、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはシンデレラストーリーです。なおご応募の締め切りは2月26日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金からホワイトデーコレクションをご紹介します。素材の味を生かし、一粒ずつ仕上げにこだわった、一口食べたら幸せな気分になれる、そんなマカロンやショコラをお届けいたします。これからの季節、ホワイトデーの贈り物にぴったりなマカロンやショコラ、皆様ぜひご堪能ください。さてスタジオにはですね、いくつかのコレクションの中からマカロン&ショコラアソートセットが届きました。このアソートセットは和紅茶と果実を使用したトリュフチョコレートとマカロン白金ショコラを詰め合わせたアソートギフトなんです。この和紅茶と果実のトリュフ、白桃ティーガナッシュでしょう。それにリンゴティーガナッシュ、甘夏ティーガナッシュ、 そしてマカロンはピスタチオ、ストロベリー、キャラメル、ショコラ、白金ショコラはメープル風味クリームにフィアンティーヌ入りミルクコーヒー風味、ビターガナッシュ、アーモンドクリームと、これらがセットになっています。蓋を開けた瞬間にパッと華やかな春らしい雰囲気となっております。矢沢さんは先ほど試食でピスタチオのマカロンをお召し上がりになりましたね、
うん、
いかがでした？
いや美味しかった、
うん、
歯触りの感触っていうか風味、
うんうん、
その味わい、それにこの見た目の色合い、
うん、
マカロンって普段あまり口にすることなかったんだけど、美味しいね。これ2つ3つ一気にいきそう。
そうかもしれない、
うん、
実は先ほどいつも番組の CM を担当してくれています、
うん、
藤原奈々香アナウンサーにも一緒に試食していただきました、
はい、そうだ ね
藤原アナウンサーはストロベリーのマカロンを試食してくれたんですが、
うん、
藤原アナウンサーの感想はもう美味しくって、ストロベリーの香りとともに甘酸っぱさがアクセントになっていて優しい味わい、そして最初サクサクとする中でその後ホロホロととろける感じ、もう非常に美味しいです、
うん、
そしてマカロンがもう滑らかで、藤原アナウンサーもいくつでもいただけちゃいますっておっしゃってましたね。
なかなか的確な指摘でうまいね、表現がね。
さすが藤原アナの食レポです、
うん、
はい、そしてあのスタッフの皆さんもね一緒にいただいたんですけれども、
うん、
この和紅茶と果実のトリュフ、白桃はもう本当にあの桃の甘さとガナッシュの口どけが本当に上品な甘さが口の中で余韻で広がっていくっていうね、
うん、
本当にラ・メゾン白金さんならではの味わいですよね。
いやショコラはねもうどれをとっても、うん、あの白金さんのは僕は好きなんですが、うん、トリュフのショコラね、これはいいよね、
うん、
ウイスキーに合います。
そうですね食べやすいですから本当いくつでもいただきたくなっちゃうというね、ラメゾン白金のコレクションです。それでは取扱店舗をご紹介しましょう。ラメゾン白金グラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエシンクス、東横のれん街店、オンラインショップでのお取り扱いです。なおコレクションの中にありますキャレショコラ並びにキャレ&白金ショコラは常設店でのお取り扱いはございませんのでご了承ください。ホワイトデーの贈り物にもぴったり、華やかで繊細なホワイトデーコレクションを皆様ぜひお楽しみください。以上ラ・メゾン白金からホワイトデーコレクションのご案内でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画セプテンバー5ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は群馬県高崎市にお住まいのラジオネームアルファさん、神奈川県横浜市にお住まいの本木ナポリタンさん、愛知県田原市にお住まいの金唾増殖計画さん、金唾お好きなんですね、おめでとうございます。アルファさんから、この番組を聞いてから拝聴し続けていますが応募は初めてになります。本作品を紹介いただき、サスペンス映画が好きでストーリーを聞いてぜひ映画館で見てみたくなりました。臨場感のある映画館で鑑賞したいです。これからもたくさん紹介ください。矢沢さんの感想を毎回楽しみにしていますとくださいました。アルファさん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。本木ナポリタンさんから、当時少年でしたが大変な事件であることは子供ながら感じていました。その時の事実と真実を知りたいですとくださいました。ぜひ劇場で確かめてきてください。また感想をお聞かせくださいね。金唾増殖計画さん、濱田さん、矢沢さん、いつも貴重な映画のお話を楽しく興味深く聞かせていただいています。ありがとうございます。セプテンバー5で描かれている1972年に起きたミュンフェン五輪でのテロ事件は私が生まれる前年のことで情報でしか知りませんでした。今見るべき映画だなと感じたのでプレゼント応募しました。あとこの映画を見る前にスピルバーグ監督作品ミュンフェンも見て予習しておこうと思いますとくださいました。あ、ぜひぜひまた感想を教えてください。アルファさん、本木ナポリタンさん、金唾増殖計画さん、ご当選おめでとうございます。 続きまして映画聖なる一軸の種ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は大阪府茨木市にお住まいのラジオネームカッツさん、愛知県名古屋市にお住まいのグロールフィンデルさん、北海道恵庭市にお住まいのボス猫さん、おめでとうございます。カッツさんから中学生時代テレビの再放送のデビッド・ジャンセンの逃亡者を無我夢中で見てハラハラドキドキしていました。そのジャンセンが主演の西部番外地を高校時代に見てウエスタンなのに見終わった後とても切なくていたたまれない気持ちになったことが忘れません。当時はやはりアクション、西部劇、刑事物を好んでましたので当然アクション満載の作品と思っていましたが、何よりもデビッド・ジャンセンとジーン・セバーグの葛藤、悲哀に満ちた結末に心揺さぶられました。ただ今は DVD やネットなどで見られますが、高校時代の印象が壊されるのが怖くて50年くらいになるのかな、見ておりません。それ以来いわゆる恋愛の要素がある映画を見るようになりました。我が青春のフロレンス、個人授業、追走、ジェーン・フォンダのコールガールなどなどで、いわゆるドラマや社会性のある作品を好んで見ております。もし西部番外地の印象などがあれば聞きたいと思います。あ、キャットバルーも良かったです。長々とすみません。まだ寒い時期が続くと思います。お体にお気をつけて、これからも良い映画を紹介してくださいねとくださいました。エピソードも交えてお寄せくださりありがとうございます。グロールフィンデルさん、前回の番組でワシントンポストの記者がニクソン大統領を辞任へ追い込むスクープをした実話の映画化大統領の陰謀を紹介されていました。今現在の現実の世界ではワシントンポストもトランプ大統領の前に屈してしまいました。一体世界はどうなってしまうのでしょうかとくださっています。ボス猫さん、もともと映画が好きなのですが、あらすじを聞いていると引き込まれてしまいました。そして映画を見たくなりましたとくださいました。ぜひ映画館でご覧になってくださいね。カッツさん、グロールフィンデルさん、ボス猫さん、ご当選おめでとうございます。まだまだたくさん皆様からメッセージをいただいているんですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのご応募、そして心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
品川区のホワイトペンギンさんからこんなメールをいただきました。今年の1月30日にイギリスの女優マリアンヌ・フェイスフルさんが78歳で亡くなりました。アラン・ドロンと共演したあの胸にもう一度を思い出します。特に覚えているシーンはマリアンヌ・フェイスフルさんが全裸でオートバイ用のボディースーツを着て大型バイクで不倫相手のアラン・ドロンのところへ行くシーンです。ホワイトペンギンさん、懐かしいですね。マリアンヌ・フェイスフル、僕もよく覚えています。あの時代、男たちはマリアンヌ・フェイスフルが黒の革のライダースーツ、あのジャンプスーツを全裸の上に着て大型バイクにまたがってアラン・ドロンに会いに行く、そのシーンはとても強く印象に残っています。マリアンヌ・フェイスフルをご存じない方のために簡単にご紹介しますと、彼女はイギリス・ロンドンで生まれました。家は名門の家庭です。彼女はなんと17歳の時に若くして結婚します。ところがあるパーティーで当時のローリングストーンズのマネージャー、彼らと知り合いということもあり芸能界に入ります。そしてレコードデビューをします。アイドルとしての地位を確立して、その歌声と美貌で人気を博しました。そしてさらにジャンルック・ゴダールに見出され、映画デビューも果たすことになります。彼女は1966年に離婚し、ローリングストーンズのミック・ジャガーの恋人になったというのは有名な話です。ところが60年代後半から70年頃にミック・ジャガーと交際していたのですが、彼女には不幸が次から次へ押し寄せます。流産、 そして精神不安定、ドラッグ、アルコール、そういった影響により彼女は自殺未遂を繰り返したそうです。結局ミグジャガーと2人は1970年に別れますが、彼女のエンジェルボイスはいろいろな経験を経てハスキーな声に変わっていきました。ロンドンで78歳で亡くなったマリアンヌ・フェイスフル、そんな彼女が若い時に光を放ったこの映画、今日の映画はあの胸にもう一度。この作品は1968年に公開されました。監督はジャック・カーディフ、そしてこの作品の原作はアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグです。その原作をもとに人妻の情熱的な不倫の恋、そして悲劇的な最後を斬新なタッチで描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。フランスのある田舎町に住む新妻のレベッカ、演じているのはマリアンヌ・フェイスフル。彼女は夫が寝ている間にそっとベッドから抜け出し、大型バイクでドイツのハイデルベルクに住む哲学教授のダニエルのもとに向かいます。ダニエルを演じているのはアラン・ドロンです。レベッカはダニエルと密会を重ねていました。二人は常時にふけっていました。映画の中でレベッカがバイクを走らせながらその回想シーンが展開されます。ダニエルとレベッカは偶然の出会い、そして再会により親しくなります。ダニエルはレベッカに対して強引に求めます。そして二人は誰にも知られず、こっそり会う仲になっていました。ダニエルはこう語ります。愛は人を謝らせるだけだ。二人は恋だけをするべきだ。そんな考えを語って聞かせます。レベッカはこう言います。今の夫と結婚したのはあなたを忘れるためだ。もう二度と会わない。そう告げます。そうするとダニエルはこう答えます。僕は誰も愛さない。そして二人は激しく抱き合うのです。レベッカは喉が渇き、途中ドライブインによってキルシュバッサーを飲みます。キルシュバッサーの味、そしてその喉越し、それはダニエルとの思い出につながります。少しだけ酔ったレベッカはヘルメットをドライブインに置き忘れます。バイクがハイデルベルクに近づきます。ダニエルとの逢瀬を待ちきれないレベッカはスピードを速めます。そしてその瞬間うっとり目を閉じます。その時です。レベッカは車線変更のトラックに追突し、体が前に大きく飛び出します。その頃ハイデルベルクでは朝を告げる教会の鐘が鳴り響いていました。
今夜はマリアンヌ・フェイスフルが歌う可愛い小鳥を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
会いたい、その思いは止められない、矢沢俊彦でした。